さて、今回はですね、あなたが共有してくれたゲームプロジェクト G のナラティブに関する資料、ナラティブ完結版とナラティブ改訂版4、この2つをじっくり読み解いていきたいと思います。
はい。
この探究の目的は、単にストーリーを追うだけじゃなくて、この壮大な SF の世界観が投げかけるもの、例えば人類とテクノロジーの関係性とか、あとは資料から垣間見える開発者さんの意図みたいなところに迫っていきたいなと。
そうですね。
一緒に深く潜っていきましょう。
はい。これらの資料はゲームのシナリオのコツとか、かなり詳細なプロット、あと設定なんかが書かれてるんですよね。
ふむふむ。
で、特に改訂版4の方には開発チーム内でのコメント、改善点の提案についてっていうセクションがあってですね。
あ、そういうのもあるんですね。
物語がどうやって形作られていったのか、その試行錯誤のプロセスなんかもちょっと見えてくるかもしれないです。単なる設計図じゃなくて、その裏にある思想まで探れるんじゃないかと。
なるほど、面白そうですね。
まずは物語の土台になる世界観、これを理解するための、鍵となる言葉から見ていきましょうか。
はい、お願いします。
中心となるのはレカボートですね。これは人類600億人を収容する超巨大な人工惑星です。
600億、すごい数ですね。
ヘブライ語の希望が語源らしいんですけど、後々の展開を考えるとちょっと皮肉にも聞こえますが。
あ、なるほど。
それから地球の軌道上には SC、スペースコロニー群があって、その司令部が SCB、スペースコロニー基地。
SC と SCB。
で、月とか火星、金星なんかはテラフォーミングされてて、入植地と呼ばれています。
ふむ。
これら全体を統括するのが宇宙軍なんですけど、ただ共同体感の戦争みたいなのはなくて、あくまで外部の脅威に備える、そういう組織のようです。
はあ、600億ですか。もうスケールが桁違いですね。で、その世界では全身トランスっていうのが一般的なんですか？全身機械化。
そうみたいですね。資料によると、軍人とか、あとは合理主義者に多いと、脳まで機械化できるっていうのは。
へえ、なんかもう人間性の定義自体が問われそうな感じがしますよね。
まさに。で、そのトランスヒューマンの間ではデカールっていう立体的なボディ装飾が流行ってるらしいです。
デカール、エンボス加工みたいな。
ええ、そんな感じですね。
そしてこの物語の軸になるのが、火星基地にいる2人の女性兵士。
はい、イブとリリスですね。
主人公のイブは生身の体にこだわりを持ってる優秀なパイロット。どこかこう地球への郷愁を抱いているようなキャラクター。で、対照的なのが同僚のリリス。彼女はもう全身トランス肯定派で、デカールのおしゃれなんかも楽しんでると。面白いのが、リリスは戦闘訓練ではイブに1回も勝てなくて200連敗中だとか。
そうなんですよ。約200連敗中。
でもこの2人の対立って、単なるライバル関係だけじゃなくて、なんかこの世界の価値観の対立みたいなものをこう象徴しているようにも見えますよね。
まさにそうですね。その価値観の違いっていうのは、2人の会話にも結構はっきり出てます。リリスが軍人なら全身トランスの方が絶対いいって合理性を解いても、イブは人間っぽさは残したいのって返す。デカールを自慢されても興味ないって一蹴したり。でもなんか、ただ仲が悪いってわけでもなくて、リリスが気が変わったら教えてよね、お揃いのデカール入れたいし、なんていうセリフもあって、ちょっと複雑な関係性がうかがえますよね。
なるほどね。
この二人の対比っていうのは、物語を通して多分あなたにも人間らしさってなんだろうって問いかけてくる部分かもしれません。
物語の背景としては、人類が地球を離れてレカボートへ移住を進めている時代。イブみたいに地球に思いを残している人もいる一方で、火星では強制移住への抵抗組織を鎮圧するみたいな任務もあるわけですね。兵士たちの働けようとか、税金かけるべきだろうみたいな軽口も、なんか日常の描写でありつつ、ちょっと社会の歪みみたいなものも感じさせますね。
そうですね。で、その日常にだんだん不穏な影が差し始めるわけです。希望のはずのレカボートとの通信が完全に途絶えしてしまう。調査に向かった部隊も応答がない。さらに偵察ドローンを送ったら、レカボート付近でシェンコーとともに消失して、結論として何かがドローンを攻撃した。
うわ。
で、基地全体に警報が鳴り響いて状況が一変する。そんな真っ只中に、イブに SCB、 つまり総司令部への緊急招集命令が下るんです。
もういつもの軽口を叩く余裕もない感じですね。イブが今までありがとう、じゃあってだけ言って去っていく。 リリスが、ちょっとイブ、別れの挨拶それだけって叫ぶシーン、あれはもうただごとじゃないぞっていう予感がしますよね。
ええ、まさに。そして SCB に集められたのはイブを含めとわずか100名。人類最強の兵士たちです。
たった100名。
そこで司令官から告げられた任務っていうのがもう想像するものでした。レカボートに侵入して自爆装置を起動しろと。
自爆？
はい。理由はレカボートが未知の生命体に完全に占拠されて、住民60億人は全滅。
60億全員？
全滅です。で、その生命体は各入植地にも向かっている。しかもレカボート自体が外部からの破壊を一切受け付けない。もし軌道を外れて入植地に衝突でもしたら、もうその入植地ごと全生物が死滅してしまう。まさに究極の選択を迫られるわけです。
うわ、600億全滅っていうのももう想像がつかないですけど、さらに敵の数が超悪だらないとか、今も増え続けているとか。
そうなんです。
兵士たちが一人当たりたったの100億殺せばいいんだななんてブラックユーモアを言ってますけど、内心はもう、これは本当に片道切符の人類の存亡をかけた任務なんですね。
本当に絶望的な状況です。そしてレカボートへの接近戦でその現実をいきなり突きつけられます。資料にある黒い渦のようなもう圧倒的な敵の攻撃で、100名の精鋭たちが次々とやられていくんです。
はあ、シールドを突破した時にはもう半減してしまっている。
半分に。そしてついにイブが司令部に、部隊は全滅、私一人で任務を継続すると報告する時が来てしまう。
わあ、辛いですね。しかも司令部との通信も途絶えて完全に孤立無援状態に。
そうなんです。
イブの人類の命が私の肩にかかってるなんて、地球を離れるべきじゃなかったんだっていうモノローグが、もう彼女の重圧と孤独をすごく生々しく伝えてきますね。ここからが本当の意味でのイブの戦いの始まりという感じですか。
まさに。で、レカボート内部にたどり着いたイブを待っていたのは、壊れたロボットの歓迎っていう名の、まあ襲撃だったりするわけです
歓迎
わ、エアロックを開けるにもパスコードが必要だし、エントランスのホログラムも壊れててマップすら手に入らない。まさに敵地への単独潜入。
うんうん。
ここでイブはレカボート全体の管理システムであるブレインにアクセスをタグします。
あ、ブレイン。
はい。
そしてそのブレインから得られた情報っていうのがまた残酷な現実を突きつけるんですね。入植者検索結果ゼロ件、600億人の生存者はいないっていう司令部の報告はやっぱり真実だった。
そうなんです。
さらにリアクター設計者のなんか破損したログが見つかって、革新的なフリーエネルギーだったけど開けてはいけない扉が開いたとか、あいつらがリアクターから溢れ出してた、すまないみたいな、
うんうん、
なんか悲劇の元凶がリアクターにあるってことがここで示唆されるんですね。重要な手がかり。
そうですね。しかもブレイン自体の状態もかなり深刻で、メモリの約8割が破損している。物理的な破壊と、あと未知の生物による接触が原因だろうと。
8割も。
ただコア部分の破損率はごくわずか 0.005% とか。
あ、コアは無事なんですか。
ええ、この偏りからイブは敵は浅い層に集中している可能性が高いと推測するんです。このブレインの状態っていうのがまた後の展開に大きく関わってくる伏線になってるんですよ。
なるほど。さて、ここからイブの孤独な探索が本格化していくわけですね。商業区、緑園区、クク緑園区と進んでいく中で、まあ転送装置を修理したりパスコードを探したりっていう探索に慣れていく感じですか。
ただこれは単なるゲーム的な進行だけじゃなくて、イブ自身がこの死の世界に少しずつ順応していくプロセスとも読めるかもしれないですね。
あー、確かに。
そして福緑区でついに革新的な情報にたどり着きます。ブレインから謎の生命体の発生源はリアクターである、増殖を止めるにはリアクターの停止が必要だと告げられるんです。
ついに原因が。
で、そのリアクターへの経路がまたすごい複雑で、都市部から海底を通って南極の穴へ、そこから地底、さらに深層部へ。
なんでそんな複雑な経路に。
それはブレイン曰く、リアクターを保護するために意図的にそういう難解な経路設計がされているんだと。人類が自ら作り出したものが今や人類を滅ぼす元凶になっているという、なんとも皮肉な状況ですよね。
皮肉ですね。ここでちょっと面白いのが、モバイルブレインの入手クエストっていうのが出てきますね。
ああ、ミスターハッピネスですね。
そう。いちいち端末は探すのが面倒だから、携帯できる端末を探すんですけど、見つけたのが視認用のミスターハピネスっていう、なんか異常にハイテンションな AI キャラ付きの端末。
ええ。
反則ロボが壊れて、シコシコシコシコのキャラクターでです。とか言いながら襲ってくるっていう、イブも思わずリカボートはバカなのって呆れる。このなんか場違いな明るさが逆にちょっと不気味ですよね。
そうなんですよ。でこのミスターハピネスが単なるコミックリリーフ、つまりお笑い要員では終わらない。
ほう。
軍用のチップで改造しようとしたら、今度は逆にブレイン自体がこのおかしな AI に乗っ取られちゃうんですよ。
ブレインが乗っ取られる？
そうなんです。で、なんとか正常な回路とか軍用チップ、これはフィールドボスからドロップするらしいです、を見つけてモバイルブレインを完成させるんですけど、
はい、
今度はそのブレイン自体がミスターハピネスを真似て、問題ありますせーとか、かしこまりーとか、なんかふざけた口調になっちゃうんです。
大丈夫なんですかそれ？
大丈夫じゃないですよね。
で、資料の改訂版4の開発コメントを見ると、このブレインの変化っていうのは単なるバグとかホラー演出じゃなくて、物語の触れ幅としてかなり意図されたものらしいんです。
へえ、意図的なんですね。
ミスターハピネスのあのちょっとやりすぎ感みたいなのも、イブのリカボートはバカなのっていう反応を引き出すための計算されたものだと。
なるほど。
プレイヤーに、あれ？この AI 本当に壊れてるだけなのかな？それともなんか別の意味があるのか？って考えさせる、ある日の問いかけになってるわけですね。
深いですね。まさに都市部であのゾンビ化した元市民の見て、ひゃはー汚物は消毒だって叫んだりするブレインに対して、これは著作権懸念で変更の可能性ありと注釈がありますが、イブが普通にしててくれる？頼むねって諭したりする。
あはは笑
このなんか奇妙な AI とのやり取りが、極限状況におけるちょっと歪んだ共生関係みたいにも見えてくるんですよね。孤独なイブにとって、このちょっとおかしなブレインが唯一の話し相手になっていくっていう。
あー、なるほど。
これが物語に深みを与えている部分かなと。あなたならこのブレインのことどう解釈します？
いや、確かにただのナビゲーション AI じゃなくなってきてますよね。そして物語は終盤、さらに過酷な深部へと進んでいくわけですね。
はい。
都市部では元市民の慣れの果てが徘徊して、地底エリアには建造途中だった居住区が、なんか人間の DNA 情報から作ろうとして失敗したグロテスクな有機体で埋め尽くされてる。
ええ、資料の描写もかなり強烈ですよね。内臓から人間のような肉塊が生えているとか。
うわぁ、生理的な嫌悪感というか、なんか生命の冒涜みたいなものすら感じさせますね。
そうですね。で、この地底エリアあたりからブレインの崩壊っていうのがもう決定的になってきます。ナビが途切れるし、あなたの耳未来ですとか、お前も我々の一部となるのだみたいな、もう敵からのメッセージとしか思えないノイズが混じってくる。
怖い。
コア破損率もついに 25% に達して、原因不明の侵食が進んでるって報告しながら、侵食停止はムムム無理とか歌っちゃう始末で、
もうダメじゃないですか。
もうダメですね。イブもブレインもうダメかもって悟りつつも、それでもナビ機能だけは頼りに進むしかないっていう。
切ないですね。そしてついにリアクター区画へ。ここではもうブレインが勝手に起動して悲鳴を上げたりノイズを発したり、完全に制御不能になってる。
ええ。
イブはそれを強制終了させながらもリアクター本体を破壊する。これでようやく敵の増殖は止まるわけですけど、
はい、
しかしリアクターのエネルギーで動いていたブレインも同時に完全に沈黙してしまう。
あー、そうか。
ええ、皮肉なことに敵を止めるための手段が唯一の、まあ仲間と言えるか分かりませんが、ブレインの命も奪う結果になってしまう。イブの、そっか、リアクターを破壊したからブレインも、ちょっとおかしなブレイン割と気に入ってたんだけどなっていうセリフが、なんか短い間の奇妙な絆への愛惜みたいなものを感じさせますよね。
確かに。
ナビも失って、イブはまた完全な孤独の中で、残りの安全装置全部で10個あるらしいですけど、それを破壊していくことになるんですね。
そうです。 順番は問わないらしいですが、10個すべて破壊すると自爆装置が自動で起動する。
そして脱出。
飛行機艇でレカボートを脱出して、背後でレカボートが大爆発する。任務完了とイブがつぶやく。しかしそれで終わりじゃない。
まだ何かあるんですか？
安堵する間もなく巨大な影。ラスボスのマザーが出現します。赤く光る一つ目を持つ巨大な生物との最後の決戦が始まるんです。
うわ、最後の最後まで。
マザーを何とか倒したものの、イブの機体ももう限界で、火星には戻れない。彼女が向かった先は、かつて人類が捨てた故郷、地球だったんです。
地球へ。
ええ。山頂に不時着してヘルメットを脱ぐイブ。資料にはメトロイドオマージュって書いてますね。美しいブロンドの髪だと。
へえ。
そして、彼女はつぶやくんです。地球は、やっぱり綺麗ね、と。
ああ。
こうしてイブが地球に残されたおそらく唯一の人間となる。ここで物語は終わります。
なんとも非常に印象的なエンディングですね。さて、ここでもう一度改訂版4の開発コメントについてもう少し触れておきたいんですが、
はい、
さっきのブレインの奇妙な変化を物語の触れ幅として意図したっていう点以外にもいくつか興味深い記述がありましたよね。
ありましたね。例えばモバイルブレイン入手のタスクがちょっとやらされてる感が出ちゃうんじゃないかっていう懸念があって、もっと自然な導入方法が検討されていたとか。
ふむふむ。
あるいは人類がなぜ地球を捨ててレカボートへ向かったのかみたいな物語の根幹に関わる設定をあえて詳しく説明しないっていう方針。
あ、説明しないんですか？
ええ。解釈の幅を狭めてシンプルな物語にするつもりはない。もっと広く深く議論してほしいっていう、なんか開発者の強い意志みたいなものが感じられますよね。
なるほど。全てを語らないことでかえって物語の世界が豊かになる、広がるっていうことでしょうか？
そういうことだと思います。単なる SF アクションじゃなくて、プレイヤー自身がそのテーマについて考える余地を意図的に残しているんですね。
深いですね。
そうですね。まあ、イブの孤独な戦い、そして奇妙な AI との玉生の交流、そしてある意味人類の業とも言えるような結末、これらを通してテクノロジーとの向き合い方とか、人間らしさって結局何なのかとか、未来への希望と絶望みたいな、かなり普遍的なテーマを投げかけている。それがこの資料から読み取れるプロジェクト G のもしかしたら核心部分なのかもしれないです。
というわけで、今回はゲームプロジェクト G のナラティブ資料を深く掘り下げて、その壮大な物語とそこに込められた開発者の意図や思いを探求してきました。人類の存亡をかけた戦いの果てにイブが見た綺麗な地球、いやー、考えさせられますね。資料を提供してくださりありがとうございました。
いえいえ。それでですね、最後に一つ、イブは、まあ、念願だったのかもしれない綺麗な地球に戻ることができましたが、彼女は地球最後の人間となってしまいました。この結末をあなたは希望と捉えますか、それとも絶望でしょうか？あるいはそのどちらでもない全く新しい何かの始まりの可能性をもしかしたら示唆しているのかもしれない。彼女の未来にちょっと思いを馳せてみることで、また新たな発見があるかもしれませんね。
確かにそうですね。いろいろな解釈ができそうです。さて、今回の探究はここまでとしましょう。次回の探究もどうぞお楽しみに。